広報日高平成29年8月号ナンバー607表紙日高広報日高2017平成29年8ナンバー607いつもの備えがいつかで生きる表紙説明上部にローマ字で大きく日高と書かれ、最後の A に乗る形で広報日高、その右に2017平成29年8ナンバー607が縦並びに置かれ、8とナンバーの間が横線で仕切られています。画面下の部分に大きくいつもの備えがいつかで生きる、の文字が書かれています。写真説明。消防自動車の前で放水訓練が行われている様子です。ホースを構えた元宿区の男性2名が、防災専門員が示す放水方向を真剣な顔で見つめています。2人の様子を消防署の職員1名が見守っています。消防自動車の後ろには、白い塀越しに幾棟かの建物と大きな庭木の木々が見えます。写真説明終わり。表紙終わり。ナンバー607。日高8。コンテンツ目次。P3。平成29年度日高市総合防災訓練。P4。災害から身を守るために。P8 第27回日高市民祭り、市民が作る日高の祭り。P9 自分の体のために検診を受けましょう。P10 認知症の兆候に早く気づき、必要な医療・サービスにつながるために。P12 第2回日高クリフェスティバル出展者を募集。P14 児童扶養手当特別児童扶養手当制度のご案内。P15 8月は道路ふれあい月間、道路を正しく利用しましょう。P16 あなたの街から。P18 日高インフォメーション。 P27私立図書館から。 P28 子育て応援キラキラ通信。 P30 市民情報広場。 P31 暮らしの情報無料相談。 P32 日高の魅力再発見。日高市役所郵便番号350-1292 日高市大和田南平沢1020番地。午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316。ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp/ Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/ Twitter https://twitter.com/hidakacity_br LINE ID:@ HIDAKACITY 町色 http://machiro.town/。なお、町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページと町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、健康支援課の一部業務。8月27日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、8月31日木曜納期限。市民税、県民税第2期、国民健康保険税第2期。今月の一押し、7月9日に元宿区自主防災会の皆さんが日高市消防団第一分団の皆さんにサポートしていただきながら放水訓練を行いました。いざという時に落ち着いて行動できるよう日頃の訓練が大切です。鈴木。写真説明。表紙と同じ写真が小さくモノクロで載っています。写真終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。説明、日高市の花、万寿しゃげのロゴマークが載っています。説明終わり。平成29年度、日高市総合防災訓練。9月1日の防災の日に合わせて、市民の皆さんを対象とした総合防災訓練を実施します。今回の訓練は、震度6弱の地震を想定し、実際に大地震が発生した場合の適切な行動を確認することを目的としています。皆さんのご参加をお願いします。訓練日、8月27日日曜、小雨決行。訓練開始、午前8時開始。訓練開始の合図、午前8時に防災行政無線、広報塔でお知らせします。訓練モードで緊急地震速報と震度速報を放送します。訓練の中止、大雨・洪水などの警報が発令されている場合、震度4以上の地震が発生した場合、訓練を中止する場合は、当日午前7時に広報塔などでお知らせします。安否確認訓練、午前8時から10時。1、災害発生と同時にシェイクアウト訓練。2、各班で班員世帯の安否を確認。3、確認した安否情報を区長等に報告。4、区長等は情報を収集して各公民館へ報告。安否確認訓練はすべての区、自主防災組織で実施します。一部参加していない地区もあります。公民館での訓練、午前10時から正午。応急救護訓練、倒壊家屋ジャッキアップ体験、防災に関するビデオの視聴、自治会館や公会堂などで自主訓練を行う地区もあります。詳しくはお住まいの地区の区長さんにお尋ねください。写真説明、3枚載っています。毛布と竹で作った担架で、 怪我人に見立てた人形を運ぶ様子、消防署の職員から AED の使い方の指導を受けている女性、負傷者の男性の左足をネクタイ等で固定し応急手当てをしている様子です。写真終わり。地震防災訓練アプリの活用。スマートフォン用アプリ、地震防災訓練アプリを利用できます。地震防災訓練アプリは、株式会社 NTT ドコモが提供するアプリで、事前に本アプリに訓練の日時を設定すると、設定した日時に緊急地震速報のブザー音が鳴ります。これをきっかけに、身を守るための行動訓練、シェイクアウト訓練を実施します。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、危機管理防災課防災防犯消防担当。総合防災訓練に参加予定の外国籍市民の方で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当。電話989-2111へ。8月16日水曜日までにお電話ください。予約制。災害から身を守るために。日本各地では地震による大災害や集中豪雨などによる土砂災害など多くの自然災害が発生しています。災害はいつ発生するかわかりません。日頃から災害に対する心構えを持ち、いざという時に備えましょう。日高市では、市の西側と中央から東側で懸念される災害の種類が異なります。市の西側は、秩父山地と駒丘陵で地形的に土砂災害に注意が必要です。特に土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されている区域57箇所にお住まいの方は、日頃から避難する安全な場所などを話し合っておきましょう。市の中央から東側の区域では、埼玉県地震被害想定調査によって地震の揺れが比較的大きいと予想されています。地震は突然襲ってきます。日頃から避難の際に持ち出すものを準備しておくとともに、避難する場所を確認しておきましょう。問い合わせ、危機管理防災課防災防犯消防担当。写真説明。写真、土砂災害や地震による被害の様子。一般財団法人消防防災科学センターホームページより。地震によって潰れてしまった家屋。土砂災害により土砂に埋もれてしまった建物の2枚が大きく載っています。写真終わり。土砂災害。9。日頃から土砂災害に備えるには、土砂災害ハザードマップで自宅と避難場所を確認しておきましょう。また、長雨や豪雨に注意して、テレビやラジオ、インターネットなどで正確な情報収集をお願いします。土砂災害の発生に備えて、家族で普段から話し合いましょう。写真説明。日高市土砂災害ハザードマップが載っています。写真終わり。9。市から避難情報が発令されたら、災害による人的被害の危険性が高まった場合、市は避難勧告や避難指示、緊急を発令します。避難が必要となった地域の皆さんは、迅速に的確な避難行動をとってください。避難準備、高齢者等避難開始。災害を予測して避難の準備を呼びかけるために発令するものです。お年寄りや障害のある方は、避難を開始する目安にしてください。避難勧告。災害が発生する恐れがあるため、 立ち退き避難を促すために発令するものです。災害の状況に応じて適切に避難してください。避難指示、緊急。災害の危険が目の前に迫り、避難しなければ生命の危険が高まるような状況にある場合に発令するものです。勧告よりも強く、避難のために立ち退かせる行為等を求めます。直ちに避難してください。9. 土砂災害の危険性が高まったら、非常持ち出し品を確認し、いつでも避難できる準備をしておきましょう。特にお年寄りや障害のある方など、避難に手助けが必要な方、避難行動要支援者の場合は、より早い避難の判断をすることで、被害を未然に防ぐことができます。避難行動要支援者支援制度。避難行動要支援者支援制度は、災害発生時に、特に支援を要する自力で避難することが困難な人、避難行動要支援者に事前に同意を取り、平常時から消防、警察、民生委員、児童委員、区長などの地域で支援してくれる機関や人、避難支援等関係者へ名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげるものです。全国各地で発生した地震、台風等による大規模な災害で犠牲となった人の多くが、お年寄りや障害のある方などの避難に手助けが必要な人でした。避難行動要支援者名簿の提供に同意し、いざという時に備えておきましょう。9. 夜、土砂災害が起こりそうな時は、暗くなる前に安全な場所に避難してください。また、土砂災害の場合、多くの人は木造住宅等の1階で被災しています。家の中でもより安全な場所、崖から離れた部屋や建物の2階で過ごしましょう。避難をする場合は、どこへではなく、安全なところ、危険な区域の外へ移動することが大切です。地震災害。9. 急に強い揺れ、まず何をする？まずは身の安全の確保が第一です。自宅にいる場合は、頭を保護し、丈夫な机の下などに身を隠しましょう。家具の転倒や落下物に十分注意します。また、動けるようであれば、素早く火の始末をしましょう。9. 家族で話し合っておくことは、地震発生時に家族がどこで合流し避難するのか決まっていますか？待ち合わせ場所や避難場所など、事前に家族で相談し決めておきましょう。また、避難する場合の役割分担を決めておきましょう。もし災害が日中に起こったら、学校、仕事、外出等で家にいるとは限りません。通信会社が提供する災害用伝言ダイヤル171などの利用方法の確認を合わせて行うと安心です。災害用伝言ダイヤル171災害用伝言板、携帯電話。災害用伝言ダイヤル171は、NTT 東日本、西日本のサービスで、災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に、伝言を録音、再生するサービスです。また、携帯電話各社、NTT ドコモ、au、ソフトバンクなどの災害用伝言板は文字を使った安否情報確認サービスです。9. 食料、水の備蓄はどのくらい必要なの？大規模な地震が発生した場合、支援物資がすぐに届かない可能性があります。少なくとも3日分、推奨1週間分の食料や飲料水の備蓄をしましょう。備蓄量の目安、食料、1人当たり1日3食分、 かける3日間かける家族の人数イコール備蓄量。備蓄に適した主な食料、レトルト食品、缶詰、粉ミルクなど。飲料水、一人当たり1日3リットルかける3日間かける家族の人数イコール備蓄量。説明、非常時に必要な物資がチェック項目で載っています。順に読みます。非常食、飲料水、貴重品、懐中電灯、軍手、着替え、筆記用具、タオル、レインコート、救急袋、医療衛生用品、予備電池、ハサミカッター、マッチライター、ビニール袋、レジャーシート、笛、ラジオ、毛布、ポリ袋、ガムテープ。説明終わり。持ち出しやすい玄関や車庫等に保管しておきましょう。9. 家の中、周りの安全点検のポイントは？家の中では寝室や居間などに倒れやすい家具は置かないようにします。置く場合には、家具転倒防止器具等を用いて家具を固定しましょう。家の周りでは壊れているものや固定していないものがある場合は補強しておきましょう。9.
必ず避難所へ向かうべきなの？
自宅に被害がなく、崖崩れや延焼火災の危険がなければ、あえて向かう必要はありません。9. 建物の耐震が心配です。市では、簡易的な耐震診断や木造住宅の耐震診断、耐震改修を行う方に、診断費用、改修費用の一部を補助しています。詳しくは、都市計画課へご相談ください。知っていますか？身近な指定緊急避難場所。災害種別や規模に応じて、29箇所の避難場所の中から、適切な施設を避難所として開設します。自分の避難場所はどこになるのか再確認しておきましょう。市内指定緊急避難場所一覧。表説明。施設名、所在地、土砂災害、地震の順に読みます。施設名、1、駒小学校、所在地、梅原5番地1、土砂災害丸、地震丸。2、武蔵台小学校、武蔵台5丁目1番1号、空欄丸。3、駒中学校、梅原350番地丸、丸。4、武蔵台中学校、武蔵台6丁目150番地1、空欄丸。5、駒公民館、栗坪92番地2、丸、空欄。6、武蔵台公民館、武蔵台5丁目1番2号、丸、丸。7、総合福祉センター駒の里、二礼儀201番地、丸、丸。8、駒川小学校、南平沢335番地、丸、丸。9、高根小学校、中香山523番地、3、丸、丸。10、駒川中学校、原宿49番地、丸、丸。11、高根中学校、おなかげ1180番地、丸、丸。12、文化体育館日高アリーナ、南平沢1010番地、丸、丸。13、駒川公民館、南平沢1098番地、2、丸、空欄。14、駒川南公民館、 中加山81番地1、丸、空欄。15、障害学習センター。加山370番地20、丸、丸。16、高萩小学校。高萩800番地、丸、丸。17、高萩北小学校、朝日が丘800番地、丸、丸。18、高萩中学校、高萩792番地、1、丸、丸。19、高萩北中学校、朝日が丘181番地、1、丸、丸。20、高萩公民館、高萩691番地、1、丸、空欄。21、高萩北公民館、朝日が丘997番地、1、丸、丸。22、県立日高高等学校、朝日が丘806番地、丸、丸。23、埼玉女子短期大学、尾中影1616番地、丸、丸。中野田公園、武蔵台1丁目214番地、29、丸、丸。巾着田多目的広場、駒本郷25番地、丸、丸。北平沢運動場、北平沢1009番地、丸、丸。日高総合公園、高萩1500番地、丸、丸。高萩地区第三ちびっこ広場、高萩2645番地、8、丸、丸。横手台グラウンド、横手1丁目1000番地3、丸、丸。表終わり。1から23までの施設は指定避難所です。福祉避難所、二次避難所。一般的な避難所では、生活に支障が想定される要配慮者、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、避難所生活において、何らかの特別な配慮を必要とする方、及びその家族の避難を想定して、老人福祉施設や特別支援学校と協定を締結し、災害発生時の二次避難所として、福祉避難所を指定しています。施設名、所在地の順に読みます。1、施設名、介護老人保健施設、日高の里。所在地、久保96番地、1。2、特別養護老人ホーム、青龍園。横手401番地、5。3、特別養護老人ホーム、青瓦園。森戸神殿、99番地、2。4、県立日高特別支援学校、高富59番地、1。なお、福祉避難所は一般の方は利用できません。ニュース。第27回日高市民祭り。市民が作る日高の祭り。毎年恒例の日高市民祭りを文化体育館日高アリーナをメイン会場に開催します。実りの秋、食欲の秋に日高の特産品販売や各種の展示など盛りだくさんの内容です。家族や友達をお誘い合わせの上、皆さんでお越しください。日時、11月11日土曜、午前10時から午後4時、12日日曜、午前9時から午後3時。場所、文化体育館日高アリーナとその周辺。内容、商工業事業者等による展示と即売、農産物品評会と即売、郷土芸能、市民による舞台発表、落語、フリーマーケット、子ども広場、 キャラクターショー、スポーツスタンプラリー、菊花展示ほか。写真説明。たくさんのテントと大勢の人でにぎわっている市民祭りの様子です。写真終わり。市民祭り出展者募集。募集予定数。展示即売、味のコーナー、各50コマ。出展資格。市内に事業所を有する商工業事業者、商工団体及び公共的団体など。費用。展示即売、屋内、1コマ1万円。屋外、1コマ1万5千円。味のコーナー、1コマ2万円。コンセント、1個2千円。1コマは、3.6 メートル ×2.7 メートルの広さです。申し込み、往復はがきに必要事項を記入し、9月1日金曜、当日消印有効までに、日高市商工会へ。コマ数を超える希望者があった場合には、抽選により出展者を決定し、後日結果を連絡します。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。往復はがき記入見本。説明。往復はがきの記入例が載っています。往診面。郵便番号 350-1206。日高市大和座南平沢1083。日高市商工会行き。返信の裏面、何も記入しないでください。返信面、申し込み者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。往診の裏面、事業所、団体名、責任者名、住所、所在地、電話番号、出店区分、展示即売、屋内、屋外、味のコーナー、申し込みコマ数、2コマ以内、コンセントの個数、出店内容、扱い品目。説明終わり。舞台発表参加者募集。参加資格。市内在住、在勤の個人または団体。出演時間は準備、出入り及び片付けを含めて30分以内です。申し込み。産業振興課及び市内各公民館に備えてある舞台発表参加申し込み書に必要事項を記入し、8月7日月曜から22日火曜までに直接日高市民祭り実行委員会事務局へ。後日申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。写真説明、舞台でキッズダンスと和太鼓演奏をしている様子の2枚です。写真終わり。フリーマーケット出店者募集。場所、市民祭り会場内。参加資格、市内在住、在勤で営利を目的としない個人または団体。プロ、セミプロ、不可。コマ数、30コマ、15コマ ×2 日。費用、1コマ、1日600円。1コマは、約2.0 メートル ×3.0 メートルの広さです。1人団体あたり1コマとします。その他、家庭内の不要品以外は販売できません。その他、法律に抵触する恐れがあるものは販売できません。申し込み、8月7日月曜から22日火曜までに電話または直接、日高市民祭り実行委員会事務局へ。後日、申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。 日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。
広告。24時間受付、電話 0120-767682。安置室完備、お葬式の先進堂。
ニュース。自分の体のために検診を受けましょう。申し込み方法。1、8月31日木曜、当日消し印有効まで先行はがき受付。宛先、郵便番号 350-1231、大和田加山370番地20。名前、振り仮名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、昼間連絡が取れる番号、検診名、希望日を記入してください。また、平成29年度、日高市健康スケジュール、保険事業計画に専用はがきがありますので、ぜひご利用ください。2、9月26日火曜から保健相談センター窓口電話で受付。電話 985-5122。注意事項。合同検診日は複数検診を受ける人を優先します。応募者多数の場合は抽選となり、ご希望に沿えなかった場合には、9月中旬までに保健相談センターから連絡します。同日検診日は、ご希望の検診のみを選んで受診することもできます。市民税非課税世帯の人、生活保護受給世帯の人は無料ですが、事前に費用免除申請が必要です。申し込みの際に申し出てください。現在自覚症状などがある人、病気が疑われる人、手術の経験がある人などは医療機関への受診をお勧めします。肺がん、結核検診は職場や家族検診などで胸部 X 線検査を受ける機会のある人は利用できません。新型肝炎ウイルス検査を受けたことがある人、職場で検査をしている人は受けられません。検診者に入る間は、お子さんをお預かりすることができますので、ぜひご利用ください。検診日が近くなりましたら、受付時間等を記載した受診票を郵送します。詳しくは、平成29年度日高市健康スケジュール、保険事業計画をご覧ください。検診期日等、表説明、検診種類、期日、受付時間、人数、場所の順に読みます。検診種類、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、合同検診日。期日、11月6日月曜、2月8日木曜。受付時間、午前。人数、胃がん120人、大腸がん120人。肺がん結核100人。場所、保健相談センター。子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん結核、女性検診日。11月2日木曜、1月31日水曜。午後、子宮がん40人、乳がん50人、大腸がん50人、肺がん結核50人。保健相談センター。大腸がん、12月4日月曜、1月26日金曜、午前140人、保健相談センター。子宮がん、乳がん、11月15日水曜、12月22日金曜、2月7日水曜、2月23日金曜、午後、子宮がん40人、乳がん50人、保健相談センター。前立腺がん、1月10日水曜、午後、 150人、保健相談センター。骨粗鬆症、11月29日水曜、午前午後、150人、保健相談センター。検診種類、肝炎検査、期日、11月22日水曜、受付時間、午後、人数、50人、場所、保健相談センター。表終わり。検診対象者等。表説明。検診種類、対象、内容、費用の順に読みます。検診種類、骨粗鬆症。対象、18歳以上の女性、40歳以上の男性。内容、超音波による骨量測定、生活アドバイス等。費用300円。70歳以上無料。B 型、C 型肝炎検査。40歳以上。血液検査。700円。70歳以上無料。胃がん、30歳以上。イブ X 線撮影、バリウムを飲みます。500円、70歳以上無料。大腸がん、40歳以上。便潜血検査、200円、70歳以上無料。前立腺がん、55歳以上の男性。血液検査、400円、70歳以上無料。子宮がん、20歳以上の女性。視診、内診、子宮頸部細胞診、500円、70歳以上無料。乳がん、40歳以上の女性。視診、触診、乳房 X 線撮影、500円、70歳以上無料。乳がん、30歳以上、40歳未満の女性。視診、触診、医師の指示を受けた人のみ、乳房 X 線撮影。視触診300円、乳房 X 線撮影200円。検診種類、肺がん、結核。対象、40歳以上。内容、胸部 X 線撮影、核胆検査。費用、胸部 X 線撮影200円。65歳以上無料。核胆検査300円。70歳以上無料。表終わり。問い合わせ、保健相談センター。電話 985-5122。
広告。お葬式の先進堂。電話 0120-767682。お葬式の先進堂。検索、南平沢638-1。
ニュース、認知症の兆候に早く気づき、必要な医療、サービスにつながるために。認知症になっても、本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるために、認知症と思われる症状が発生したときに、早期発見ができ、早期診断を受けて、適切な医療が受けられること。認知症の人とその家族を介護サービスと地域の人が支えていくことが必要です。日高市認知症ガイドブックを配布しています。このガイドブックは認知症になっても安心して暮らし続けることができる日高市を目指して作成しました。認知症について知りたいときや、あれ？認知症かな？と思ったときに活用してください。認知症のチェックシートや医療機関、相談窓口、利用できる医療、介護、福祉サービスの一覧、認知症の人と接するときの心構えなどの情報が載っています。配布場所、市役所1階、長寿生きがい課、駒地域包括支援センター、駒川地域包括支援センター、高萩地域包括支援センター、日高市社会福祉協議会、各公民館、病院診療所、歯科医院、調剤薬局、 居宅介護支援事業所等は市内施設に限る。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。写真説明。日高市認知症ガイドブックの写真が載っています。写真終わり。チェック。市役所と各地域包括支援センターには認知症に関する情報コーナーがあります。利用できるサービスや認知症に関するパンフレットなどがご覧いただけます。写真説明。認知症に関する情報コーナーの写真があります。写真終わり。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？認知症サポーターは特別に何かをしなければならないということはありません。認知症の人や家族の気持ちの理解に努め、温かい目で見守っていただくことをお願いします。講座終了後には、認知症の人を支援しますという意思を示す目印のオレンジリングと埼玉県が発行する認知症サポーター証をお渡しします。日時、9月8日、金曜、午後1時30分から3時、場所、駒公民館、費用、無料、申し込み、電話、または直接、駒地域包括支援センターへ。当日受付もできます。問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話 982-0111。写真説明。オレンジリングの見本の写真があります。写真終わり。地域包括支援センターにご相談ください。コマ地域包括支援センター。電話 982-0111。ファックス 982-3302。住所武蔵台1丁目26番8号。高齢者サポートセンター武蔵台内。担当地区コマ地区全域。コマ小学校区。武蔵台小学校区。なお、新堀の一部、二礼儀を除く、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、ワックス 984-1365、住所、大和座二礼儀201番地、総合福祉センター、駒の里内、担当地区、駒川地区全域、駒川小学校区、高根小学校区、なお、新堀の一部、二礼儀を含む、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、ファックス 984-3005、住所、大和座高萩1728番地5、日高団地入口交差点横、担当地区、高萩地区全域、高萩小学校区、高萩北小学校区。
広告。おかげさまで45年8ヶ月、大小ご縁会、小地区、電話 042-989-0597。
ニュース、日高市認知症初期集中支援チームをご利用ください。認知症初期集中支援チームとは、認知症の専門医と専門知識を持つ精神保健福祉士、介護福祉士で構成しています。認知症が疑われる人や認知症の症状でお困りの方の自宅を訪問し、病院の受診や介護保険等サービスの利用、家族への支援などの初期支援を行います。医療法人、後進会、武蔵野森病院にチームを配置しています。対象、自宅で生活している40歳以上の市民で、認知症が疑われる人や、認知症の人のうち、次の1から4のいずれかに該当する人。1、認知症の診断を受けていない。2、継続して治療を受けていない。3、介護保険サービスに結びついていない。または中断している。4、 認知症の症状が強いため、対応に困っている。支援を希望する場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、本市10ページ参照へご相談ください。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。イベント、介護予防教室。介護予防なんてまだ早い。元気だから大丈夫。と思ってる人はいませんか？介護予防を元気なうちから行うことで、年齢とともに現れる身体機能の低下を緩やかにしたり、身体機能を維持、向上したりすることができます。いつまでも自分らしく生き生きと暮らすために、介護予防教室に参加してみませんか？日時、8月中の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、65歳以上の市内在住者で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市、健康、ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物、日高市、健康ドコモ体操のパンフレット、お持ちの人のみ。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。第1、2、5、火曜日。駒地域包括支援センター。電話、982-0111。第3、4、火曜日。イベント、脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながら、より良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、65歳以上の人。時間、午前10時から11時30分。費用、無料。持ち物、日高市、健康ロコモ体操のパンフレット、お持ちの人。申し込み、不要。直接会場へ。駒公民館、8月14日、月曜、内容、脳トレ。武蔵台公民館、8月21日、月曜、内容、脳トレ。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話、982-0111。高萩北公民館、8月21日、月曜、内容、脳トレ体操。高萩公民館、8月23日、水曜、内容、脳トレ。問い合わせ、高萩地域包括支援センター。電話、984-3001。文化体育館、日高アリーナ、8月9日、水曜、内容、歯と認知症予防。駒川南公民館、8月28日、月曜、内容、体力測定、脳トレ、体操等。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。日高市健康ドコモ体操は、すべての講座で行います。
広告。読み書きそろばん教室。全国珠算教育連盟伊藤学院。電話 042-989-5555。
イベント、子ども金魚すくい大会を開催。市観光協会では、毎年恒例の夏の風物詩、子ども金魚すくい大会を開催します。期日、場所、8月20日、日曜、巾着田、河原。好天、または河川増水の場合は中止します。放流時間、午前11時と午後1時の2回。対象、小学生以下の子供。未就学児は保護者の付き添いができますが、金魚すくいができるのは子供のみとなります。費用、無料、持ち物等、金魚をすくう絵の短い網、金魚を持ち帰るためのバケツ、水槽、濡れても良い服装、申し込み不要、直接会場へ。注意、その他、晴れていても 河川の状況により、中止や場所等が変更になることがあります。金魚をすくう網以外の道具は使えません。また、柄の長い網は使用できません。詳しくは、市観光協会ホームページをご覧ください。問い合わせ、市観光協会事務局産業振興課内、電話 989-2111。写真説明。大勢の大人と子供が川に入り、手前の男の子二人が網で救おうとしています。写真終わり。募集。第2回日高栗フェスティバル出展者を募集。巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内で第2回日高栗フェスティバルを開催します。栗を使った自社商品を販売し、日高市の特産品栗を PR しましょう。期日9月24日日曜。場所巾着田まんじゅしゃげ祭り会場内。出展条件。次のすべての条件を満たすこと。1. 日高市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、坂戸市、富士見市、富士見野市、三芳町、諸山町、越生町のいずれかに事業所または店舗があること。2. 必ず栗を使用している商品を販売すること。販売数、販売する商品の種類、価格は問いません。出店料はかかりません。申し込み、市ホームページにある応募要領等をご覧いただき、指定の様式に必要事項を記入して、8月25日金曜必着までに、日高市栗施策推進委員会事務局へ。応募者多数の場合は抽選となります。問い合わせ、日高市栗施策推進委員会事務局産業振興課内、電話 989-2111。 写真説明。テントが一列に並び、のぼりが立ち、その周りは大勢の人でにぎわっています。写真終わり。ニュース、医療費の自己負担限度額が変わります。平成29年8月診療分から国民健康保険に加入している70歳以上の人と後期高齢者医療制度に加入している人の医療費の自己負担限度額が改定され、次の自己負担限度額となります。表説明。所得区分、外来、個人ごと、外来プラス、入院、世帯ごとの順に読みます。所得区分、現役並み、課税所得145万円以上の人、外来個人ごと5万7600円、外来プラス入院世帯ごと8万100円プラス、括弧医療費マイナス26万7000円、括弧閉じ、かける 1%、多数回4万4400円、中2。一般、課税所得145万円未満の人、中1。1万4000円、年間上限額14万4000円、中3。5万7600円、多数回4万4400円、中2。住民税非課税世帯、住民税非課税世帯、8000円、2万4600円。住民税非課税世帯、住民税非課税世帯。年金収入80万円以下など、8000円、1万5000円。表終わり。中1、世帯収入の合計額が520万円未満。一人世帯の場合は383万円未満の場合や、旧正し書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。 中2、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となります。中3、年間上限額とは、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口、国民年金医療費担当1階4番窓口。
広告。相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
ニュース、国民健康保険、限度額適用認定書などの交付及び更新。入院や通院により1ヶ月に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えるときには、限度額適用認定書などを提示すると、医療機関等での支払いを自己負担限度額までとすることができます。また、入院時の食事代が減額できる場合もあります。認定は申請月からとなりますので、窓口で申請してください。認定書の有効期限が平成29年7月31日月曜までの場合、引き続き認定を受けるためには再度申請が必要です。国民健康保険税に滞納がないこと、所得の申告をしていることが交付の条件となります。対象、70歳未満の人、および70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人、持ち物、国民健康保険、被保険者証、マイナンバーが確認できるもの、運転免許証等の身分証明書、問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。ニュース、70歳になると国民健康保険、高齢受給者証を交付します。国民健康保険に加入している人が70歳になると、70歳の誕生日の翌月1日が誕生日の人は、その月から国民健康保険高齢受給者証を交付します。後期高齢者医療制度の被保険者を除く。この受給者証には、所得などに応じた一部負担金の割合が記載されています。医療機関等にかかるときには、自己負担割合を示す証明書となりますので、国民健康保険、被保険者証と一緒に窓口に提示してください。なお、高齢受給者証の有効期限は、平成30年7月31日火曜です。ただし、7月31日火曜までに、75歳の誕生日を迎える人の有効期限は誕生日の前日ですので、誕生日以降は新たに後期高齢者医療被保険者証を利用してください。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。写真説明。国民健康保険高齢受給者証の見本が載っています。写真終わり。ニュース、国民健康保険の特定健康診査と肺がん、結核検診、及び大腸がん検診を同日に実施します。特定健康診査、特定健診は生活習慣病の予防を目的とし、生活習慣を改善する必要があるかどうかを知っていただくためのものです。特定健診と肺がん、結核検診、及び大腸がん検診が一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。日時、場所。10月7日、土曜、午前、保健相談センター。12月19日、火曜、 午前、保健相談センター。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。対象、市国民健康保険に加入している40歳以上75歳未満の人、特定健診のみを受けることはできますが、肺がん、結核健診、及び大腸がん健診のみを受けることはできません。特定健診と一緒に肺がん、結核健診、または大腸がん健診のどちらか一つを選択して受けることはできます。肺がん、結核健診及び大腸がん健診は、1年度内に1人1回受診できます。今年度で40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。人数、各80人。申し込み順。内容、特定健診。問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、腎機能検査、尿検査等、肺がん、結核検診、胸部 X 線撮影、必要に応じて核胆検査、大腸がん検診、便潜血検査。費用、特定検診、無料。胸部 X 線撮影、200円、65歳以上無料。核胆検査、300円、70歳以上無料。便潜血検査、200円、70歳以上無料。非課税世帯の人は無料ですが、事前に費用免除申請が必要です。検診等の結果、治療等が必要な場合は、自己負担割合に応じ、費用が発生します。申し込み、8月16日、水曜以降に電話で、健康支援課国民健康保険担当へ。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階、3番窓口。後期高齢者医療制度に加入している人へ。後期高齢者医療制度に加入している人も、健康審査と肺がん、結核検診及び大腸がん検診を同日に受診できます。実施の日時、場所等は特定健康審査と同様です。申し込み、電話で健康支援課国民年金医療費担当へ。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階、4番窓口。
広告。高齢者向け宅配弁当、594円、税込みから、宅配クック、123、電話、042-984-2220。
ニュース、児童扶養手当、特別児童扶養手当制度のご案内。児童扶養手当、所得制限にかからない母子家庭、父子家庭などの人が、子供が18歳になる年の年度末まで受けることができる手当です。子供が一定の障害の状態にある場合は、20歳までです。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する子供を育てている父、母、または養育者、父母が離婚した子供、父または母が死亡した子供、父または母が一定の障害の状態にある子供、父または母が生死不明である子供、父または母に1年以上遺棄されている子供、父または母が裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた子供、父または母が法令により1年以上、拘禁されている子供、母が故意によらないで生まれた子供。手当を受けられない場合、申請する人や子供が日本国内に住所を有しないとき、子供が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、支給月と月額手当額、1年に3回 4月、12月分から3月分まで、8月、4月分から7月分まで、12月、8月分から11月分までに支給されます。表説明。子供の人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。子供の人数、一人の場合、全部支給、42,290円、一部支給、所得に応じて決定、42,280円から9,980円。二人目加算額、9,990円。9,980円から5,000円。三人目以降、加算額、5,990円。5,980円から3,000円。表終わり。必要書類等、申請する人と子供の戸籍謄本、離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができます。平成29年1月2日以降に日高市に転入した人は、1月1日に居住していた市区町村で取得した平成29年度28年分所得証明書、印鑑、死肉を使うもの、通帳、申請する人の名義のもの、申請する人と子供の健康保険、被保険者証、一人親、家庭等、医療費支給制度の申請に使用、その他、状況により必要な書類があります。現在、認定されている人へ、毎年8月に、現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きですので、必ず提出してください。なお、現在の受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。また、次の期日にハローワークの臨時相談窓口を開設します。相談希望者は、事前に、子育て応援課、子育て応援担当へご連絡ください。日時、8月14日、月曜、午前9時30分から午後0時30分、8月15日、火曜、午後1時から4時、特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の子供を育てている人が受けることのできる手当です。手当を受けられない場合、申請する人や子供が日本国内に住所を有しないとき、子供が児童福祉施設等に入所しているとき、子供が障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月、12月分から3月分まで、8月、4月分から7月分まで、11月、8月分から11月分までに支給されます。1級、51,450円、2級、34,270円。申請手続き、障害の状態によって提出していただく書類が変わります。詳しくは、子育て応援課、子育て応援担当へお問い合わせください。現在認定されている人へ、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きですので、必ず提出してください。なお、現在の受給者には、7月下旬に個別にお知らせを送付しています。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。
報告。遺言、相続、成年後見等、暮らしのお困りごとのご相談は、地元日高市の IB 行政書士事務所へ。初回相談料やお見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。電話 985-7566、行政書士、田中悟。
ニュース、日高市納税コールセンターを開設しています。市では、日高市納税コールセンターを開設し、市税を納め忘れた方などに対し、電話で納付書による納付を呼びかけています。開設時間、火曜日、午後1時から7時、水木曜日、午前9時から午後4時、各月の最終日曜日、午前9時から正午、3月のみ午前9時から午後4時、祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。対象税目、市民税、県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税。振込詐欺にご注意を。日高市納税コールセンターでは、専門のオペレーターが、日高市納税コールセンターの三角四角と申します、と氏名をお伝えした上で、納め忘れている税目や金額などをお知らせし、早期の納税を呼びかけます。次のようなお願いはしませんので、ご不明な点等がありましたら、主税課、主税担当へお問い合わせいただくとともに、振込詐欺には十分ご注意ください。コールセンターのオペレーターがご自宅等へ現金を取りに伺うことはありません。金融機関や口座番号を指定して振り込みをお願いすることはありません。ATM からの振込操作をお願いすることはありません。問い合わせ、主税課、主税担当、1階11番窓口。ニュース、8月は道路ふれあい月間、道路を正しく利用しましょう。道路は私たちの生活に欠かせない大切な公共施設です。違法駐車や放置された自転車、道路に捨てられたゴミを見ると不快な気分になりませんか？車道だけでなく、歩道や側溝も含めて全てが道路です。一人一人の心がけでみんなが気持ちよく道路を利用できます。この機会に道路の利用マナーについて考えてみましょう。違法駐車はやめましょう。違法駐車は交通渋滞や交通事故の原因になるとともに、救急車や消防車の到着が遅れる原因にもなります。道路に物を置くことはできません。道路や側溝の蓋の上などに植木鉢や電車などを置くことはできません。また、商品や看板、のぼり旗、自動販売機なども置くことはできません。道路上の広告物は県の条例で禁止されており、道路を占用して使用する場合は、道路法による許可が必要です。道路はきれいに使いましょう。道路にゴミやタバコの吸い殻、泥などを落とすと、道路環境を悪化させ、交通事故や火災の原因となり、大変危険です。道路を損傷、汚したとき、ガードレールや標識、街路樹などを事故等で壊したり、汚したりした場合は、壊した人の負担で修繕や清掃をしていただきます。警察への連絡とともに、市内の国道、県道は、飯能県土整備事務所、市道は建設課管理担当へ連絡してください。樹木等が道路にはみ出ていませんか？木の枝や生垣、草が道路にはみ出すと歩行者や自動車の通行の妨げになり、とても危険です。また、降雪時等には倒木となることが多く、通行の妨げになりますので、樹木等の所有者は枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。道路沿線からの倒木等危険な箇所を見つけた場合は、市内の国道、県道は、飯能県道整備事務所。 指導は建設課管理担当へ連絡してください。道路美化活動団体を募集しています。道路の美化活動、ポイ捨てゴミの収集、道路清掃、草刈り、植樹マスの管理などをしていただける団体を募集しています。ご協力いただける団体は、市内の国道、県道は、飯能県道整備事務所、指導は、建設課、管理担当へご連絡ください。アダプトプログラムを導入します。市民の皆さんと行政が共同で、植樹マス内の草むしりや、ガードレール、支柱周りの抜根をターゲットとした清掃や美化活動を定期的に行っていただける団体、個人を募集します。ご協力いただける団体、個人は、市内の国道、県道は、飯能県道整備事務所、指導は、建設課管理担当へご連絡ください。道路に関する問い合わせ、市内の国道、県道は、飯能県道整備事務所、電話 973-2281、指導は建設課管理担当。
広告。漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫諸山支店前、電話 049-276-5178、 日曜日定休。和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、イボ等。
日高シティ、あなたの街から、コレクションオブフォトグラフ。広報に掲載された写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、8つのイベントと12枚の写真があります。順に読みます。甘みと酸味が特徴、ブルーベリー。甘い、摘みたてを食べると思わずそんな声が出てしまう市特産品のブルーベリーが旬を迎えています。小さなお子さんでも簡単に摘み取ることができます。冷やしてそのまま食べたり、ジャムにしてみたりと食べ方もいろいろ楽しめます。市内のブルーベリー農園で8月下旬頃まで摘み取りができますので、ぜひ足を運んでみてください。写真説明、ブルーベリー畑で摘み取りをしているお母さんと子供の写真があります。写真終わり。社会を明るくする運動。7月3日、日高市保護司会の皆さんが市内3カ所のスーパーマーケットで社会を明るくする運動の街頭啓発活動を行いました。この運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの公正について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。写真説明。スーパーの入り口で保護司とみられる女性が、買い物袋を下げた女性に資料を手渡しています。写真終わり。きれいに手が洗えているかな？7月11日、日高市食品衛生協力会の皆さんが、日高富士見台幼稚園で手洗い指導を行いました。園児たちは指導員の皆さんから手洗いの大切さの説明を聞いた後、実際に手洗いをしました。その後、手洗いチェッカーを使って手に残った汚れを確認しました。洗い残しが目立つ子もいましたが、最後はみんなきれいに手を洗うことができました。写真説明。手洗いチェッカーを使っている子供の手を指導員が覗き込んでいます。写真終わり。初めての苔玉教室。7月7日、駒公民館で苔玉教室を開催しました。苔玉とは小さな植物を みずみずしい緑の苔で包んで球状にしたものです。講師の先生に優しく楽しく教えていただき、涼しげな苔玉ができました。近くに置いて眺めると、コロンとした愛らしい佇まいが不思議と心を和ませてくれます。市民カメラマン、小犬間春夫さん撮影。写真説明、多くの女性が苔玉作りに挑戦しています。写真終わり。国道299号、大飯能工区が開通。7月1日、国道299号、大飯能工区が開通しました。開通に先立ち、大勢のご来賓の出席のもと、開通記念式典が開催されました。あいにくの雨でしたが、野々宮神社の獅子舞、武蔵台林殿の皆さんにも会場を盛り上げていただき、地元市民の皆さんと一緒にお祝いしました。当区間の開通により、地域間交流のさらなる活性化が見込まれています。写真説明3枚あります。開通記念式典で挨拶をしています。道路上で獅子舞を踊っています。雨の中、祝国道299号大飯能工区開通のゲートの前で大勢の男性がテープカットをしようとしています。写真終わり。身近な道具でお茶を立てよう。7月10日、市立図書館で一般向け文化講座、初めての抹茶を開催しました。はじめにお点前で使用する道具などの説明を受けた後、実際にお茶を立てました。きれいに泡立てるコツは、手首を大きく動かすこと。皆さん初めての体験に苦戦しながらも、最後は自分で立てたお茶を美味しくいただきました。写真説明。テーブルでお茶を立てている人と見ている人がいます。写真終わり。駒郷古民家で過ごす七夕。7月7日、駒郷古民家で七夕の夕べを開催しました。武蔵台中学校吹奏楽部の皆さんによる元気な演奏で七夕のひとときを楽しく過ごしました。前日には、駒保育所の子供たちが自分たちで作った飾りを笹にくくりつけに来てくれ、駒郷古民家には立派な七夕飾りが飾られていました。みんなの願い事が叶いますように。写真説明。オレンジの帽子をかぶった園児と、緑の帽子をかぶった園児たちがそれぞれ笹に飾りをつけているところと、両側に七夕飾りのある縁側で演奏する吹奏楽部の皆さんと演奏を聴く来場者たち。写真終わり。公共施設の今後を考える。7月12日、公共施設の最適化に向けた取り組みを行うため、市民ワークショップを開催しました。市の公共施設の課題や将来の利用等について考えていただき、参加者全員からは多くの意見が出されました。このワークショップは引き続き3回、8月、10月、11月開催する予定です。写真説明。3人の男性が模造紙を掲げ発表しているのを座っている3人が聞いています。写真終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は電話989-2111、ファックス989-2316、ホームページアドレス http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ。水を大切に使いましょう。水の使用量は気温が上昇するにつれ増え、7、8月にピークを迎えます。水は限りある資源です。大切に使いましょう。水道管も建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。 漏水は水道料金に跳ね返るほか、水の無駄にもなりますので、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1、全部の蛇口を閉めます。2、水道メーターのパイロットを確認します。3、少しでも回るときは、メーターよりも宅内側のどこかで漏水している疑いがあります。市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。写真説明、水道メーターの写真があります。水道メーターの真ん中あたりにパイロットがあります。写真終わり。年金請求書の手続き漏れはありませんか？老齢基礎年金を受け取るのに必要な加入期間、受給資格期間が25年から10年に短縮されることになり、日本年金機構では対象者に黄色の封筒、A4 サイズを送付しています。制度の開始は平成29年8月1日、最も早い年金の支払いは平成29年10月です。まだ請求手続きをしていない人は、今すぐ年金ダイヤルへ予約の電話をした後、年金事務所で手続きをしてください。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、IP 電話の場合は、電話 03-6700-1165。臓器移植の意思表示。臓器移植とは、臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいい方を結ぶ医療で、善意による臓器の提供がなければ成り立たないものです。日本の臓器の提供を待っている方は、およそ1万3000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ300人です。臓器提供の意思表示。臓器移植を行うのに必要な提供の意思表示は、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード、意思表示カード、インターネットでできます。提供する、しない、どちらの意思も尊重されます。一人一人が臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておきましょう。意思表示の方法について、詳しくは、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。問い合わせ、県疾病対策課、電話 048-830-3599。年金ミニ知識、健康支援課、国民年金医療費担当。退職・失業による特例免除制度。厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職・失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額 16,490円、平成29年度の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、表の期間に退職、失業した人です。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納して、老齢基礎年金の年金額を増やすこともできます。免除制度と追納制度について、詳しくは所沢年金事務所へご相談ください。持ち物等、年金手帳または納付書など、基礎年金番号がわかるもの、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、印鑑、 要件者本人が署名する場合は不要。問い合わせ、所沢年金事務所。電話、04-2998-0170。特例免除の申請が可能な期間、平成29年8月から、平成29年8月に申請する場合、表説明、失業した年1月から12月、特例免除申請が可能な期間の順に読みます。失業した年1月から12月、平成26年、特例免除申請が可能な期間、平成27年7月から28年6月、平成27年、失業の前月から29年6月、平成28年、失業の前月から30年6月、平成29年、失業の前月から31年6月、表終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。
広告。ハンコは幸運堂、実印、銀行印、認め印、ゴム印、ネーム、名刺等。携帯電話、080-2053-1841。電話、985-1671。
有料運転者表彰の申請を受け付けます。次の表彰要件に該当する人は、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して申請してください。審査の上、受賞者には後日表彰式へご案内します。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、次のすべての条件を満たす人。1、飯能地方交通安全協会に加入していること、会員証提示。2、過去に同種、同年の表彰を受けていないこと。3、過去10年以内に禁錮以上の刑、または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4、表彰式、10月中旬予定に出席できること。受付日時、8月15日火曜から9月15日金曜、午前9時から午後5時、土、日曜日、及び祝日を除く。受付場所、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内。無事故無違反証明書の取得方法。次のいずれかの方法で取得してください。1、自動車安全運転センター、鴻巣にある埼玉県警察運転免許センター内に直接、印鑑を持参し申請する。2、県内の警察署、交番にある申請書で、郵便局から払い込み申請する。別途払い込み料金がかかります。無事故無違反証明書の申請には、1通630円の交付手数料がかかります。また、申請してから発行まで約2週間かかります。問い合わせ、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ。今年度対象年齢に該当する方には、4月下旬に説明書と予診票を送付しており、接種期限は平成30年3月31日土曜までです。接種を希望する場合は、市の委託医療機関に予約の上、説明書と予診票の内容を確認し、接種を受けてください。自己負担額は5230円です。今年度対象となった人は、来年度以降は対象となりません。まだお済みでない方は、早めの接種をお勧めします。今までに肺炎球菌ワクチン、予防接種を受けたことがある人は対象になりません。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。発見、体験、埼玉スタンプラリー2017。県内のものづくりの現場や、県立の博物館、美術館等を巡るスタンプラリーです。 約130箇所の体験、見学ができる施設に置かれたスタンプを集めて応募すると、素敵なプレゼントが当たります。物が作られるまでの秘密や、職人技を見学、体験するチャンスです。参加用紙は、県ホームページからダウンロードすることができます。実施期限、平成30年1月15日月曜まで、対象施設、県内の工場、伝統工芸産地、博物館、美術館等、市内では加藤牧場の手作りアイスバッフィーと、タイの国醤油王国本店が対象です。費用、入館料、体験料等、施設により異なります。問い合わせ、県観光課スタンプラリー本部、電話 048-830-3955。 日高市優秀建設工事受注者表彰。建設工事に対する意欲の高揚及び施工技術の向上を図るとともに、工事の品質の向上及び適正な施工を確保することを目的に、市が発注した建設工事に対して優秀な成績で完成した受注者の皆さんを表彰させていただきました。表彰事業者、純不動、狛江建設株式会社、西京建設工業株式会社、株式会社昼間重機、株式会社サンワーク、問い合わせ、関西課契約検査担当、1階1番窓口、写真説明、矢ヶ崎市長を中心に表彰を受けた皆さんが表彰状を手にしています。写真終わり。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表説明、平成29年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成29年6月の可燃ごみ、全体量 942.06 トン、昨年同月との比較プラス 54.58 トン、処理費用3866万2142円プラス223万9963円一人当たりの量 16.68 キログラム、プラス 1.05 キログラム、一人当たりの処理費用685円、プラス44円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 41,040 円を乗じたものです。一人当たりは当該月と総人口をもとに算出しています。クリッカーが吹き出しで、生ゴミなどに含まれる水分がゴミの重さの約半分を占めています。ゴミ処理費用は重さで決まります。生ゴミは十分に水を切り、枝葉や雑草などはしっかり乾燥させてから出しましょう、と言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告。琉球拳法空手術、空。空手教室。幼年、少年、一般、女子、シニア、各クラス。生徒募集中、連絡先、日高市下加山344-5、電話 090-1768-4707、指導、安富茂幸。
特別奨励金の手続きがまだお済みでない方へ、戦没者等の遺族に対する特別奨励金、第10回特別奨励金を受けるためには、請求手続きが必要です。請求期限を過ぎると、特別奨励金を受け取ることができなくなります。まだ手続きをしていない方は、早めの請求手続きをお願いします。対象、平成27年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合、次の順番で戦没者死亡当時のご遺族1人、1、奨励金受給権者、2. 戦没者等の子 3. 戦没者等と生計関係のあった1. 父母 2. 孫 3. 祖父母 4. 兄弟姉妹平成27年4月1日において、氏が変わっていないこと、または 遺族以外の人と養子縁組をしていないこと。4、3以外の1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹。5、1から4以外の3親等以内の親族で1年以上生計関係のあった人。請求期間、平成30年4月2日月曜まで。問い合わせ、福祉政策課、福祉政策担当、1階10番窓口。下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験。受験資格、次のいずれかに該当する方。1、高等学校の土木工学科、またはこれに相当する課程を修了して卒業した方。2、高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計、または施工に関し、1年以上の実務経験を有する方。3、排水設備工事等の設計、または施工に関し、2年以上の実務経験を有する方。4、1から3に準ずる方。試験日、11月26日日曜。試験会場、埼玉工業大学、深谷市。受付期間、8月21日月曜から9月29日金曜、一着。受験料、1万円。申し込み方法など、詳しくは受験案内をご覧ください。受験案内は、8月21日月曜から、下水道課、施設担当で配布します。問い合わせ、下水道課、施設担当、電話 989-2771。募集、母の会に入りませんか？交通安全母の会は、交通安全は家庭からを合言葉に、自分の子供たちや地域の人々の交通安全を地域で守ろうと活動している団体です。交通安全広報活動、交通安全運動期間、市民祭り等、カーブミラーの清掃、新入学児童へ手作りの交通安全マスコットの贈呈等を行っています。母の会に入って一緒に活動しませんか？母の会ではカーブミラーの清掃道具を貸し出します。地区での清掃活動を行う際にはお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。写真説明。カーブミラーの清掃をしています。写真終わり。日高市特別職、報酬等審議会委員を募集。市議会議員の報酬や、市長、副市長、及び教育長などの給料の額を審議していただく委員を募集します。応募資格、平成29年9月1日現在、市内に在住する18歳以上の方で、年2回程度の会議、平日昼間に参加できる方、任期、委嘱日から審議終了日、人数2人、報酬、日額8000円、申し込み、総務課に備えてある申し込み用紙に必要事項を明記し、8月18日金曜、必着までに郵送または直接、総務課人事構成担当へ、申し込み用紙は市ホームページからもダウンロードできます。選考方法、申し込み書類及び面接、8月28日月曜実施予定。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和南平沢1020番地、総務課人事構成担当。平成29年度、彩の国埼玉環境大賞の候補者募集。県内の環境保全活動を促進するため、他の模範となる優れた取り組みを埼玉県知事が表彰します。応募資格、県内で活動する団体、事業者または個人、自薦、他薦は問いません。詳しくは県ホームページをご覧ください。申し込み、9月29日金曜までに、県環境政策課へ。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019。原爆死没者、 戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また、8月15日は戦没者を追悼し、平和を祈念する日です。戦争は一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、家庭の平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者、戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って黙祷を捧げましょう。日時、8月6日、日曜、午前8時15分から1分間。9日、水曜、午前11時2分から1分間。15日、火曜、正午から1分間。平和パネル展示を行います。8月10日木曜から15日火曜まで、障害学習センター2階で、戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に戦争や平和について考えてみましょう。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。
広告。日高武蔵野森クリニック、老年精神科内科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
第5回、緑のカーテンコンテスト。今年も緑のカーテンコンテストを実施しています。ご家庭や職場の緑のカーテンでコンテストに応募しませんか？対象、市内でつる性植物を使用した緑のカーテンを設置している個人または事業所。応募方法、応募用紙に必要事項を記入し、緑のカーテンの写真を添付の上、L 版サイズ2枚まで、そのうち1枚は全体像がわかるもの。郵送、電子メールまたは直接、環境課、生活環境担当へ。画像データの場合、合計で 2MB 程度としてください。応募用紙は市ホームページからダウンロードするか、環境課、各公民館に備えています。電子申請による応募もできます。応募締め切り、9月22日金曜、当日消印有効。審査方法、緑のカーテンの実施状況、栽培に関する工夫、設置の効果などを審査し、日高緑の会の協力を得て市長が決定します。表彰、優秀作品は広報日高等で紹介し、賞状と1万円相当の副賞を贈呈します。参加者にも参加賞を進呈します。応募写真の諸権利は主催者に帰属し、公開等を行いますので、ご了承ください。応募書類は返却しません。応募にかかる費用等は応募者の負担とします。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢、1020番地、環境課生活環境担当。メール、kankyou@city.hidaka.lg.jp。 写真説明、鉢植えのゴーヤが大きくなってカーテンのようになっています。写真終わり。第16回、日高市民文化祭に、俳句や川柳を出展しませんか？自然の美しさや日頃感じたことなどを言葉で表しませんか？展示期間、10月20日金曜から22日日曜、午前10時から午後4時、22日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住、在勤の人。募集作品、俳句の部、陶器、夏、秋、雑影一句。川柳の部、大英、充実、3句以内。作品は未発表でオリジナル作品に限ります。出品方法、はがきに作品を記入し、次へ。俳句の部、大和田中ヶ山、401-28、佐藤隆夫宛て。川柳の部、武蔵台、2-20-6、竹中茂也宛て。なお、 川柳連盟会員の作品は、今まで通り作品をしたためた短冊および短冊掛けを直接障害学習課または各公民館に提出することもできます。別紙に作品名、住所、氏名、画号付記を記入し、作品に添えてください。締め切り日、8月31日木曜筆着。入選発表、会場で発表。問い合わせ、俳句、金沢。電話、989-8119。川柳、竹中。電話、982-0130。コンサートの運営ボランティア、フリーマーケット等出展者を募集。第10回憩いの森ふれあいコンサート。コンサート会場の運営ボランティア、およびフリーマーケット、飲食出展者を募集します。日時10月1日日曜、午前10時から午後3時、雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。出展費用、フリーマーケット出展1000円。飲食出店1500円、当日集金。申し込み9月22日金曜までに、電話または直接高萩公民館へ。問い合わせ、高萩公民館、電話989-2145。交通事故を減らすために、自転車に乗るときには、日高市では悲惨な自転車事故を1件でも減らすために、平成29年4月、自転車の安全な利用の促進に関する条例を施行しました。この条例で、自転車利用者は自転車損害保険に加入するよう努めるものと定められています。以前、自転車に乗った小学生が住宅街の坂道で60代女性に衝突し、女性が頭を強く打ち、意識不明の寝たきり状態となり、裁判の結果、小学生の親の監督責任が認められ、約9500万円の高額賠償が命じられたことがあります。自転車向けの保険には、自転車損害保険のほか、自転車安全整備店で点検・整備を受けた自転車に貼られる DS マークに付帯されている保険、自動車保険、火災保険などに特約として付ける個人賠償責任保険があります。自転車事故で高額な賠償金を支払うこともありますので、この機会に保険の保証内容や有効期限を見直してはいかがでしょうか。TS マークとは、TS はトラフィックセーフティー、交通安全の頭文字を取ったものです。自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に重複されるもので、このマークには、障害保険と賠償責任保険がついています。付帯保険。TS マークには、青色マーク第1種と赤色マーク第2種があり、賠償内容が違ってきます。詳しくは、お近くの自転車安全整備店へお問い合わせください。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。
広告。サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール日高、日高市上香山235-1、電話 042-978-6720。
並木文化祭の作品募集、10月14日土曜、15日日曜の高萩北公民館の文化祭に合わせて催す、第36回並木文化祭に展示する写生画と、俳句を募集します。作品はいずれも市内の日光街道の並木を題材としたものとし、9月8日金曜当日決心有効までにご応募ください。作品募集、写生画、小中学生対象。画用紙の大きさは八つ切りで、画材は絵の具、クレヨンなど自由です。提出方法、作品裏面に住所、氏名、電話番号、学校名、学年を明記し、直接高萩北公民館、または高萩公民館へ。俳句、トーク、雑英5句以内。提出方法、所定の用紙、またはハガキに、住所、氏名、配合、 電話番号、俳句会名を明記し、郵送または直接高萩北公民館、高萩公民館、環境課へ。所定の用紙は高萩北公民館、高萩公民館、及び環境課に用意しています。写生画は提出作品、俳句は入選句を展示します。入選者には賞品を差し上げます。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和南平沢1020番地、日光街道並木保全会事務局、環境課内、電話 989-2111。埼玉県育児休業等代替職員登録試験。職員の育児休業等の代替として勤務する育児休業等代替職員フルタイム短時間を募集します。募集職種一般事務等。免許資格職については随時募集中。試験日9月24日日曜。登録案内配布場所県人事課、県各地域振興センターなど。問い合わせ県人事課、電話 048-830-2431。 県立特別支援学校花輪ホッキー学園盲学校高等部専攻科、入学希望者募集。視覚障害の10代から60代の人が、あんま、マッサージ、指圧、針、級の技能を習得しています。卒業時には国家試験の受験資格が得られ、免許取得後は病院や介護施設等への就職等の道が開けます。対象、県内在住で次のすべての条件に該当する人。1、両眼の矯正視力がおおむね 0.3 未満の人、または矯正視力が 0.3 以上の人で、盲学校の教育を受けることが適当であると判断できる人、身体障害者手帳を未取得の人も含む。2、高等学校を卒業した人、もしくは平成30年3月卒業見込みの人、またはこれらの人と同等以上の学力があると認められる人。選考日、第1次募集、12月1日金曜、第2次募集、平成30年2月9日金曜、第1次募集で定員に達した場合は、第2次募集は行いません。見学、相談等は随時お受けします。詳しくは、県立特別支援学校、花輪穂喜一学園盲学校、高等部専攻科へお問い合わせください。問い合わせ、県立特別支援学校、花輪穂喜一学園盲学校、高等部専攻科、川越市笠畑 85-1、電話 049-231-2121。 催し、木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時8月13日、27日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話、985-5121。ヒューマンフェスタ2017 in 越谷。県では毎年8月を人権尊重社会を目指す県民運動協調月間として定め、事業を展開しています。日時8月23日水曜午前10時から午後3時30分。場所サンシティホール越谷市。内容、増田明美さん、スポーツジャーナリストによる人権講演会、松伏高等学校吹奏楽部による演奏、子ども人権メッセージほか、費用、入場無料、申し込み、不要、直接会場へ、問い合わせ、県人権推進課、電話 048-830-2255、第3日曜日、定例自然観察会、 駒川に住む生き物。巾着田で生き物を探します。川に入りますので、濡れても良い服装でお越しください。日時、8月20日、日曜、午前9時から正午。集合場所、巾着田入り口駐車場。人数、20人程度、申し込み順。費用、無料。持ち物、タモ網、バケツ、ウォーターシューズ。申し込み、8月17日、木曜までに、電話または直接、環境課生活環境担当へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。防災や生活に役立つお天気教室。暮らしの中で私たちに大きく関わる天気について楽しく気軽に知り、防災や日々の生活に役立てましょう。気象に関わる簡単な実験も行います。日時、9月6日、水曜、午前10時から11時30分。場所、武蔵台公民館。対象、成人。講師、日本気象予報士会、サニーエンジェルス。費用、無料。持ち物等筆記用具。申し込み、9月5日、火曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育希望の方は8月31日木曜までに電話または直接武蔵台公民館へお申し込みください。日曜日及び祝日を除く。問い合わせ武蔵台公民館。電話 982-2950。
広告。出張専門針灸。鍼灸師村岡恵子。電話 042-985-1795。
第16回日高市音楽の集い。市内中学校日高高等学校の生徒及び日高市吹奏楽団が吹奏楽と合唱を披露します。また参加者全員による合同演奏や合唱もあります。どなたでも入場できますので、皆さんお誘い合わせの上お越しください。日時、9月2日土曜、午後0時30分会場、1時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。人数、600人、先着順。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、日高市音楽の集い実行委員会事務局、障害学習課内。電話、989-2111。写真説明、参加者全員による合同演奏をしています。写真終わり。第2回里親入門講座。私たちの周りには、様々な事情により、家族と暮らすことのできない子どもたちがいます。こうした様々な背景を持つ子どもたちの家族となり、温かく成長を見守り育ててくれる里親さんを募集しています。子育てや里親に関心のある人は、ぜひご参加ください。日時、9月2日土曜、午後2時から4時。場所、富士見市立ピアザ、富士見多目的ホール。富士見市富士見の東 1-16-6。対象、県内在住で里親制度について関心のある方。人数、40人。申し込み順。内容、里親養育体験談、里親制度説明、個別相談。費用、無料。申し込み、電話で川越児童相談所へ。問い合わせ、川越児童相談所。電話 049-223-4152。 味方になりきるコミュニケーション講座、ゲートキーパー研修入門編。身近に悩みや問題を抱えて辛い思いをしている人はいませんか？一人一人が身近な人の様子を気にかけ、心のサインに気づき、支えていくことが心の健康や命を守ることにつながります。これがゲートキーパーの役割です。専門性の有無にかかわらず、できることから始めてみませんか？日時、9月8日金曜。午後1時30分から3時30分。場所、武蔵台公民館。対象、 ゲートキーパーに興味のある方、人数50人、申し込み順、費用、無料、講師、日本ゲートキーパー協会、大小原俊信さん、申し込み、電話で保健相談センターへ、問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122。都市計画道路等にかかる説明会、日時9月10日日曜、1、午前10時から正午、2、午後1時30分から3時30分。説明会の内容は2回とも同じものです。場所、障害学習センター。内容、都市計画道路、駒川駅、東口通り線の都市計画変更について、駒川駅東口の開設について、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致担当、写真説明、駒川駅東口の様子です。写真終わり。教育相談室だより、463、適応指導教室、ユリイカ。今回は、教育相談室にある、学校適応指導教室、ユリイカを紹介します。学校適応指導教室、ユリイカとは、いろいろな理由で学校に行きたくても行けずに休んでいるお子さんに対し、教育相談を中心に、自立への援助と学校生活への復帰を支援する教室です。活動内容、午前中は教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動が中心です。自主学習の内容は、指導員と相談しながら自分で計画を立てていきます。午後は一人一人の個性を生かした創作活動、布や木を使った制作、絵手紙、グラスデコ等を通して自己表現とみんなで協力することの大切さを学ぶ活動をしています。また、体力や表現力の向上、自己肯定感を高めることを目的に、公園などで運動をしたり、音楽活動や栽培活動を行ったりします。その他に、ユリイカ行事として、遠足や日高アリーナでの室内スポーツ、調理実習、講師の先生を招いての書き初めや餅つき、陶芸教室などを計画しています。入級の手順。1. まず、家族で相談し、結論が出ましたら、担任の先生によく相談してください。2. ユリイカ通級の移行が決まりましたら、面談の申し込みをします。学校または教育相談室へご連絡ください。3. 教育相談室の教育相談員と面談をします。4. 体験入級を行います。5. 入級申し込みをします。入級書類については、学校と連絡、相談をしてください。6. 入級許可通知が届きましたら、手続き終了です。ユリイカという言葉はギリシャ語で、発見した。分かったという意味です。悩んでいることの解決法や自分の進む道を見つけ出してほしいという願いからこの名がつきました。小集団での活動を通してお子さんの心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように指導員全員で支援していきたいと思っています。一人で悩まずにぜひ教育相談室にご相談ください。
広告。債務整理や過払い金返還、相続手続き、遺言、成年後見等、女性司法書士が対応いたします。毎月無料相談会あり、司法書士中山由里事務所、電話 049-227-7772、川越市駅前徒歩1分。
女子栄養大学交友会、元気はつらつ市民講座、日時9月5日火曜午前10時30分から午後0時30分。場所、香川綾記念教育交流センター交友会館、坂戸市千代田 3-18-21、 人数30人、申し込み順。テーマ、身近な発酵食品を楽しむ。内容、講義、試食。講師、 女子栄養大学教授、根岸由紀子さん。費用1500円、当日集金。申し込み、午前9時から午後5時までに、電話で女子栄養大学交友会事務局へ。土、日曜日、および祝日を除く。問い合わせ、女子栄養大学交友会事務局。電話、049-288-0345。二人、夫婦で作ろう、子育てハッピータイム。ママにはランチ&とりわけ離乳食クッキング。パパには親子の絆を深めるベビーマッサージ。妊婦さんのご夫婦もぜひご参加ください。お人形を用意しています。日時、9月9日土曜、午前10時から午後1時。場所、武蔵台公民館。対象、1歳未満のお子さんがいるご夫婦。妊婦さんご家族、お一人での参加も可。人数、実組、講師、日本インファントマッサージ協会、インストラクター、今北亜美さんほか。費用、調理費用、大人一人500円、オイル代500円、持ち物等、バスタオル、汚れても良いフェイスタオル2枚、レジャーシート、おむつ、赤ちゃんの飲み物とお世話に必要なもの、エプロン、三角巾、手拭きタオル。申し込み、8月7日月曜から31日木曜までに、電話で武蔵台公民館へ。ご兄弟の保育を希望する人は、申し込みの際にご相談ください。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。ウエスタ川越矯正店。日時9月9日土曜午前10時から午後4時30分。10日日曜午前10時から午後4時。場所ウエスタ川越川越駅西口徒歩5分。内容矯正行政を紹介したパネル展示。全国刑務所作業製品の展示販売。地域協賛店による販売。ステージイベント等、問い合わせ、川越少年刑務所、電話 049-242-0226。ひとり親家庭就業相談会。ひとり親家庭のお母さん、お父さんの就労の悩みを就業支援専門員が解決に向けてお手伝いします。働き方を変えたい、自分に向いている仕事がわからないと考えている方。履歴書及び職務経歴書の書き方がわからない方や、資格取得を考えている方、悩みを解決しながら希望の仕事に就く方法を一緒に考えていきます。ぜひご相談ください。日時、9月14日木曜、22日金曜、午前10時から午後4時、場所、市役所1階相談室、申し込み、事前に電話で、子育て応援課、子育て応援担当へ。この期間以外でも常時相談を受け付けています。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。県立諸山特別支援学校、企業向け学校公開。県立諸山特別支援学校では、企業向け学校説明会を開催します。日時、9月14日木曜、午前9時30分から正午。対象、障害者雇用を検討している企業の雇用担当者。内容、障害者雇用に関する講演会。校内見学。申し込み、電話で県立諸山特別支援学校へ。高等部2、3年生の企業就労に向けた現場実習の受け入れ先を募集しています。将来の受け入れ先としてではなく、実習のみの受け入れでも結構です。詳しくは、県立諸山特別支援学校へご連絡ください。場所、問い合わせ、県立諸山特別支援学校、諸山町川角1024-1、電話 049-294-7200、レインボー婚活講演会。プロが教える。親も婚活。 我が子のためにできること。川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会では、未婚の子供の結婚問題で悩んでいる親御さん向けに、婚活に関する講演会を実施します。内容は、親が知らない結婚事情、子供が結婚するために必要な親の心構え、親でもできる我が子の婚活力アップ等、親御さんがどのような対策をしてきたかの実例も紹介します。講演の後には親同士の交流会もあります。日時9月30日土曜午後1時30分から4時30分。場所ウエスタ川越、川越駅西口徒歩5分。対象独身の子をお持ちの親御さん、兄弟、親戚等。内容第1部レインボー婚活講演会、プロが教える、親も婚活、我が子のためにできること。第2部、親同士の交流会、我が子の結婚を真剣に考えている親同士の意見交換の場。講師、婚活コンサルタント、NPO 法人、花婿学校、代表、大橋清春さん。人数、各80人、どちらか一方の参加も可能。応募者多数の場合は抽選となります。費用、無料。申し込み、9月13日、水曜までに。氏名、お住まいの市町名を、電話または電子メールで、川島町政策推進課へ。問い合わせ、川島町政策推進課。電話、049-299-1752。メール、seikyu@town.kawajima.saitama.jp
広告。私立中学校制服をリユース、買取販売いたします。学生服、リボン。武蔵台中、高根中、強化買取中。店舗準備中、出張買取いたします。電話 080-4713-3939 http://www.seikyu-reborn.com
駿河台大学公開講座、彩り、ふるさと、気楽学、後期。フィンランド独立100周年を記念した講演のほか、埼玉県の動植物、体と心、社会的責任と人権の3テーマを取り上げます。期日、9月16日、30日、10月7日、14日、12月2日、9日、16日の土曜日、全7回。時間、午前11時から午後0時30分。場所、駿河台大学飯能キャンパス、飯能市安津698。費用、2000円。1回のみの受講もできますが、費用は変わりません。申し込み、口座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年月日を電話、または電子メールで、駿河台大学地域連携課へ。詳しくは駿河台大学ホームページをご覧ください。問い合わせ、駿河台大学地域連携課、電話 972-1181、メール、univext@surugadai.ac.jp引きこもりの方に周囲ができること。引きこもりの方に対してできることは何かを一緒に考えてみませんか？後半には引きこもり当事者座談会としてパネルディスカッションの時間もあります。日時9月21日木曜午後2時から4時30分。対象引きこもりの状態にお悩みの方、ご家族、支援者など。人数60人、申し込み順。講師、埼玉県立大学共通教育学科。 東博之さん、申し込み8月10日木曜から9月14日木曜までに、電話またはファックスで狭山保健所へ。場所、問い合わせ、狭山保健所、狭山市稲荷山 2-16-1、電話 04-2954-6212、ファックス 04-2954-7535。行政書士会による市民無料相談会、日時8月9日水曜午後1時30分から3時30分、場所、障害学習センター。内容、相続、遺言、成年後見、離婚など、生活の中でのお悩み、法人設立、許認可取得など、事業活動の中でのお悩み、費用無料、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、埼玉県行政書士会飯能支部、福島、電話 989-9909。家族会、ご家族が精神を患って一人で悩んだり不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士と親睦を深めましょう。8月27日日曜午前10時から正午、対象、日高市、坂戸市、小瀬町、鳩山町、諸山町に在住する精神に障害のある人のご家族、当事者は含みません。講演テーマ、自立に向けて、費用、無料、申し込み、8月25日金曜までに、電話で地域活動支援センターのぞみへ、当日参加もできます。場所、問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、丸木記念福祉メディカルセンター敷地内、電話、049-276-2088。県立日高特別支援学校学校体験、日時10月26日木曜午前9時40分受付、10時から午後1時、対象、本校への就学、転学を検討している新小学1年生または学齢児童生徒、就学前については年長児のみ。内容、学校体験説明、授業参観、校内見学、体験授業、個別相談、給食指導見学。申し込み、9月4日月曜までに、通学区域内の教育委員会を通してお申し込みください。場所、問い合わせ、県立日高特別支援学校、大和田高富59-1、電話 985-4391。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090。 開館時間午前9時から午後9時、休館日8月7日月曜、21日月曜、9月4日月曜、19日火曜。 QR コードがあります。8月6日日曜開催、第4回日高アリーナ夏の特別運動教室。表説明、教室名、時間、内容、講師の順に読みます。教室名、ボディバランス、時間、午前10時30分から11時30分。内容、ヨガ、ピラティス、太極拳を音楽に合わせて行います。体幹部、柔軟性、バランス感覚向上に効果的です。講師、服部薫さん。フラ発表見学、プラス体験参加、午前11時40分から午後0時20分。毎週金曜日に開講中。フィットネスフラダンス教室の体験をお楽しみください。勝又清江さん。ヨガ、午後0時30分から1時30分。柔軟性、体力向上、美しいプロポーションへ。活力に満ちた穏やかな気持ちを得られます。高橋恵子さん。ズンバ、午後1時45分から2時45分。ラテン音楽を融合した ダンスエクササイズ、日高アリーナ人気ナンバーワン教室です。藤田のり子さん、表終わり。人数各50人、申し込み順。費用4教室1000円。費用は1教室参加でも変わりません。お釣りがないようご協力をお願いします。持ち物等、運動しやすい服装、着替え、タオル、飲み物、靴を入れる袋。申し込み、参加教室名、氏名、電話番号を、電話または直接文化体育館、日高アリーナへ。
広告。指圧サムズ、日高市駒川 1-4-10。電話 042-985-1556。出張指圧60分6000円、プラス出張費1000円。医療保険による訪問リハビリマッサージ。厚生労働大臣認定。国家資格取得指圧士。
司法書士による全国一斉養育費相談会。埼玉青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会では、養育費に関する電話相談会を開催します。秘密は厳守します。日時、9月2日土曜、午前10時から午後4時。相談電話番号、電話 0120-567-301。問い合わせ、籠原法務司法書士事務所、電話 048-580-6323。
健康スポーツ。市民水泳祭り。今年も恒例の市民水泳祭りを開催します。水泳の得意な方もそうでない方も楽しめるアトラクションを開催しますので、お友達を誘ってご参加ください。日時、8月20日日曜、午前8時30分受付、9時開会式、場所、市民プール、種目、小学生25メートル及び50メートル、自由形、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎ、中学生一般、50メートル及び100メートル、自由形、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎ。その他、ゲームやクイズなどの楽しいアトラクションを予定しています。費用、無料。申し込み用紙に必要事項を記入し、8月14日月曜までに、ファックス、または直接、日高市水泳連盟、障害学習課市民スポーツ担当へ。申し込み用紙は、障害学習課、文化体育館日高アリーナ、または各公民館に用意しています。問い合わせ、日高市水泳連盟、マノ、電話 985-7765、障害学習課市民スポーツ担当、ファックス 985-7792、写真説明、市民プールの全容です。写真終わり。第23回、オラガ村の相撲大会。ぶつけ合おう、君の体。参加者には終了後、ちゃんこが振る舞われます。日時、9月2日土曜、午前9時30分から午後2時、雨天中止。場所、野々宮神社相撲場。対象、市内小学生。部門、1、2年生の部、3、4年生の部、5年生の部、6年生の部、女子の部、4年生以上の女子。3年生以下の女子は各部門で男子と一緒に競技します。費用、無料。持ち物等、弁当、飲み物、タオル。申し込み、8月18日金曜までに、障害学習課または各公民館へ。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会、障害学習課内。電話 989-2111。写真説明。相撲を取る子ども。土俵の外で保護者が見守っています。 写真終わり。卓球教室。今、卓球が熱い。優しい先生が卓球の基礎から教えてくれます。初心者でも大歓迎です。日時、9月13日、20日、27日の水曜日、午後7時30分から9時。場所、駒中学校体育館。対象、20歳以上の人。人数、20人。全日程参加できる人を優先します。費用、無料。講師、岡部和弘さん。持ち物等、卓球ラケット、お持ちの人、屋内履き、飲み物、申し込み、8月14日月曜から31日木曜までに電話または直接、駒公民館へ。問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。8月は経済産業省首相の電気使用安全月間です。説明、ポスターです。上部に8月は経済産業省首相の電気使用安全月間ですとあり、文字の終わりに掃除機のイラストがあります。中央に、プラグは時々コンセントから抜いて乾いた布などで拭きましょう。プラグにホコリがたまり困った顔を示したコンセントの絵と、僕は安全エレちゃん、ホコリがたまらないように掃除しましょう、と吹き出しで言っている、協会キャラクターの象のイラストがあります。下部に、関東電気保安協会、http://www.kbh.or.jp/。説明終わり。楽しく歩こう。9月の定例健康ウォーキング。表説明。公民館名連絡先。テーマ、日時の順に読みます。公民館名連絡先。駒川公民館。電話 989-9110。駒川南公民館。電話 989-1000。テーマ、日時、朱色に染まる巾着田を歩く。9月21日木曜、午前9時から正午ごろ、駒川南公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381。武蔵台公民館、電話 982-2950。初秋の滝沢の滝から駒路を歩く。9月20日水曜、午前8時45分から正午ごろ、駒公民館に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145。高萩北公民館、電話 989-7322。池尻池、鶴ヶ島市まで歩く。9月2日土曜、午前9時から正午ごろ、高萩北公民館に集合してください。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。広告。初めてのフラ。カフラオケアラ、ナプアクラス。駒駅3分、月2回。月曜、13時から14時30分。電話 080-5037-8910 西沢穂住市立図書館から電話 985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日8月28日月曜 QR コードがあります。夏休みだ図書館に集まれパート2。夏休みの図書館は楽しいよ。科学遊びやサイエンスショー、お化け屋敷のような部屋での怖いお話し会、楽しい催しがいっぱいの図書館にみんな集まれ。終戦記念シネマのお知らせ。上映作品、飛べ、ダコタ、 109分。昭和21年、太平洋戦争の終結からわずか5ヶ月後、佐渡島の小さな村に英国空軍の用心機、ダコタが不時着しました。67年前に実際にあった真実の人間愛の物語が蘇ります。監督、油谷誠二、出演、比嘉愛未、久保田正孝ほか、日時、8月11日祝、午前10時から、場所、障害学習センター、費用、無料、申し込み、不要、直接会場へ。夏休み名作、キッズシネマ。懐かしい名作アニメーション映画を親子でお楽しみください。上映作品、アルプスの少女ハイジ、107分。演出、高畑勲。画面設定、宮崎駿。日時、8月26日土曜、午前10時30分から。場所、障害学習センター。費用、無料。申し込み不要、直接会場へ。企画展示のお知らせ。場所、図書館内。一般児童向け。展示内容、科学道。科学者たちの見方、生き方、考え方、その思考のプロセスを6つのステージに分けてご案内します。皆さんで科学に触れてみませんか？児童向け。写真説明。展示する本が並べられています。写真終わり。展示内容。夏休みお助けコーナー。自由研究や工作。読書感想文の書き方など、夏休みの宿題に役立つ本を集めました。夏休みはぜひ図書館へ。写真説明。本が3段に展示された夏休みお助けコーナーの様子です。写真終わり。お話ポケット。大きい子向け。夏休みスペシャル。お話&わらべ歌の会です。日時。8月5日土曜、午前11時から正午。小さい子向け、日時8月2日、9日、16日、30日、9月6日の水曜日、午前11時から。怖いお話し会。お化け屋敷のような会場で、みんなで一緒に怖いお話し会を楽しみませんか？お化けのお土産もありますよ。期日、8月23日、水曜。内容、時間。ちょっぴり怖いお話し会。4歳から小学校低学年。午前11時から11時30分。怖いお話し会。小学生以上。午後5時から6時。午後5時からの部は、なるべく保護者同伴でお願いします。場所、障害学習センター。写真説明。お化け屋敷のような会場でお話を聞く子供たちと保護者の皆さんです。写真終わり。8月31日木曜まで臨時学習室を開設。夏休み期間中の勉強にぜひご利用ください。と、クリッピーが椅子に座り本を読みながら言っています。子育て応援、キラキラ通信。イベントレポート。ママに抱っこされて嬉しいな。6月27日、駒川南公民館で開催された、抱っこでハッピーベビーダンス教室。ママに抱っこされて、ゆらゆら。心地よい揺れに眠りにつく赤ちゃんたち。でも、ママたちはステップを踏むのに必死でした。写真説明。3枚あります。抱っこ紐を使って子供を抱っこしたお母さんたちが先生を見ながらステップを踏んでいます。お母さんがあぐらをかいた状態で子供を足の上に乗せ抱えるようにして子供の足をくすぐると腕の中には笑顔の子供です。抱っこされてすやすや寝ている子供です。写真終わり。QR コードがあります。児童ふれあいセンター、電話 989-9151、 利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。イベント、お誕生会、期日8月24日木曜、時間午前11時から11時30分、対象、8月生まれの未就園児とその保護者、内容等、みんなでお誕生日をお祝いしよう。申し込み不要。QR コードがあります。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、8月3日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、
ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう。
申し込み不要。自然食堂、8月3日木曜、9日水曜、23日水曜、30日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、親子でのクッキング、不要。触って遊ぼう。8月10日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、みんなでプール遊びをしよう。不要。自然学校、8月18日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、畑に行こう。園庭泥遊び、不要。身体測定、8月7日月曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。寺親屋、8月25日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、離乳食講座、不要。芸術学校、8月4日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、野菜スタンプ遊び、不要。イベント、青空交流、期日8月25日金曜、時間、午前10時ごろ現地合流、対象、未就園児とその保護者、
内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で園児と遊ぼう。
申し込み不要。表、終わり。QR コードがあります。子育てで悩んでいませんか？ご相談ください。家庭児童相談、子育て応援課、相談専用電話、電話 985-8118。毎週月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く、午前9時から午後5時、市役所1階子育て応援課内、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。教育相談室、教育センター、相談専用電話、989-7879。毎週月曜日から金曜日、年末年始祝日を除く、午前10時から午後5時、障害学習センター2階。面接相談を希望する場合は、事前にお申し込みください。地域子育て支援センター、くるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日を除く。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、一歳教室、よちよち、期日、9月6日水曜、13日水曜、20日水曜、 時間、午前10時から11時30分。対象、1歳の子供とその保護者12組、申し込み順。内容と、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用100円。申し込み、8月3日木曜の午前9時30分から。リラックスヨガ講座。9月25日月曜。1、午前9時15分から10時40分。2、午前10時55分から午後0時20分。0歳7ヶ月から3歳までの子供とその保護者。各10組。申し込み順。費用100円。持ち物、バスタオル、ヨガマット。飲み物、タオル。8月4日金曜の午前9時30分から。今日終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表説明。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、第3水曜日。時間、午前10時から正午。場所、武蔵台公民館。電話、982-2950。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322。ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、第1、3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。イベント、ピヨピヨ広場、期日、毎週金曜日。時間、午前10時から11時30分。場所、武蔵台小学校地域交流広場。対象、未就園児とその保護者。表終わり。8月のピヨピヨ広場は、8月4日、25日の金曜日に武蔵台公民館で行います。保健相談センター。電話 985-5122。検診等、表説明、内容、対象、期日、受付時間、その他の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、平成29年4月中の出生時。期日、9月1日、金曜。受付時間、午後1時から1時30分。その他、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査。1歳6ヶ月時、平成28年2月中の出生時、9月15日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査。3歳時、平成26年5月中の出生時、9月8日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。内容、保育相談。10ヶ月時、対象、平成28年10月中の出生時、期日、9月5日火曜、受付時間、午前9時40分から10時。その他、内容、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、 血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページでお知らせします。教室等、表説明、イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月4日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。ワクワク広場、9月7日木曜、午前9時45分から10時、1歳児とその保護者、劇団どんぐりによる人形劇等、親子遊び、自由交流、育児相談、対象年齢外の兄弟姉妹の参加はご遠慮ください。不要。2歳児の歯とおやつの教室、9月12日火曜、午前9時30分、10時、10時30分、時間予約制、2歳児とその保護者24組、過去に参加したことのない人、持ち物、歯ブラシ、コップ、飲食及び歯磨き後2時間くらい空けてきてください。8月10日木曜から、表終わり。パパママ応援ショップ優待カードの対象世帯を拡大します。日高市と埼玉県では、子育て世帯が優待カードを協賛店で提示すると、割引などのサービスが受けられるパパママ応援ショップ事業を実施しています。今まで中学校終了までの子や妊娠中の方がいる世帯だけであった対象が、8月から18歳に達して、最初の3月31日を迎えるまでの子や妊娠中の方がいる世帯に拡大します。新たにカードを受け取ることができる世帯には、お子さんが通われている高校等を通じて配布します。県外の高校等に通学するお子さんの保護者の方は、保護者の方の身分証明書、運転免許証や保険証等と、お子さんの生年月日が確認できるもの、お子さんの保険証や母子手帳等を持参の上、子育て応援課、子育て応援担当へお越しください。中学校終了までのお子さんがいる世帯の方は、引き続きお手持ちの優待カードが利用できます。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。説明、パパママ応援ショップ優待カードの写真が掲載されています。説明終わり。市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年に4回、仲間を募集は1年に1回までです。公民館サークル。またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。出かけてみませんか？八坂神社夜祭り、上香山。市指定文化財の伝統ある祭り囃子です。日時8月14日月曜、15日火曜、午後6時から9時。場所、駒川神社、大字上香山170-1。内容、出汁の引き回し14日、井林15日。問い合わせ、矢ヶ崎、電話 989-0097。日高緑の会、第11回環境ボランティア活動展。みんなで日高市の環境、地域の環境を考えよう。市内環境活動6団体のパネル展示と 日高市の自然環境保全について講演会を行います。多くの方の参加をお待ちしています。日時、9月3日日曜、午前11時から午後4時。講演会は午後1時30分から。場所、障害学習センター。講演会テーマ、身近にできる自然環境保全。講演会講師、高根耕作さん。費用、無料。問い合わせ、日高緑の会、広川。電話、985-7382。参加してみませんか？リズムに乗って、ステップ&ストレッチ。簡単なダンスを踊ってみませんか？お気軽にご参加ください。日時、8月18日、25日の金曜日、午後3時15分から4時45分。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、小学生以上の保護者、女性、お子様連れでも参加できます。費用、無料、持ち物等、室内履き、運動しやすい服装、バスタオル、飲み物。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、マイフィットネス、西島。電話、090-1217-4016。フラダンス体験会、新しくスタートするフラサークルです。優しいフラダンスを一緒に踊りませんか？日時、8月31日から9月28日までの毎週木曜日、午後7時から8時30分、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、女性、年齢不問、人数約20人、申し込み順、費用、無料、軽装でお越しください。申し込み、8月30日水曜までに、電話または電子メールで、オルオルフラ石井へ。電話は留守番電話で対応します。問い合わせ、オルオルフラ石井。電話090-6154-6711。留守番電話対応。メールアドレス、yuka6711@gmail.com。ソフトバレーボール大会。気軽に楽しめる大会です。参加してみませんか？日時、9月3日日曜、午前9時受付、9時30分開会。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤で中学生以上の人。種目、女子の部、混合の部。人数、1チーム4人以上。組み合わせは主催者が決定します。中学生のみで編成されたチームには、成人の代表者が必要です。混合の部参加チームには、女性が2人以上必要です。費用、1チーム1000円。申し込み、8月15日火曜までに電話で、日高市バレーボール連盟へ。問い合わせ、日高市バレーボール連盟、再起、電話 989-6567。第22回、日高市長杯ソフトボール大会。大会日時、9月10日、17日、24日の日曜日、午前8時から午後4時。代表者会議を9月3日日曜の午後2時から3時まで、文化体育館日高アリーナで行います。場所、市内各グラウンド。対象、市内企業等のクラブチーム及びソフトボール協会所属チーム。費用、1チーム3000円。申し込み、8月25日金曜までに電話またはファックスで日高市ソフトボール協会へ。問い合わせ、日高市ソフトボール協会山本。電話ファックス 989-5298。日高市混合服テニス大会。期日内容、9月17日、24日、予備日の日曜日。場所、日高総合公園。種目、一般の部、55歳以上の部。資格、市内在住、在勤、在クラブの人、55歳以上の部については、平成30年3月31日現在、55歳以上の人。費用、高校生以下、1組1000円。それ以外、1組2000円。
申し込み、郵便振替用紙に、種目、選手、氏名、住所、電話番号を明記し、参加費を振替番号
00120-4-34647 日高市テニス協会宛てに、8月11日祝、喫着までに納入。その他、ドロー等については大会1週間前までに日高総合公園に掲示します。問い合わせ、日高市テニス協会林、電話 090-8462-7788。第14回巾着田ネイチャーコンサート運営ボランティアとフリーマーケット出展者募集。巾着田ネイチャーコンサートの運営に協力してくれるボランティアとコンサート会場におけるフリーマーケット出展者を募集します。日時10月21日土曜午前10時30分から午後3時。場所巾着田。申し込み10月10日火曜までに電話で山口へ。問い合わせ山口電話 985-6423。仲間を募集。日高太極拳クラブ。一度身につけられれば財産となり得る太極拳を始めてみませんか？ぜひ見学に来てください。期日第1から4水曜日。午後7時から9時。場所、駒公民館。費用、月額2000円。問い合わせ、木村。電話、090-5998。1621暮らしの情報インフォメーション人口平成29年7月1日現在総数56,486人前月比プラス14人世帯数23,699世帯前月比プラス26世帯男28,163人前月比、プラス5人。女、28,323人。前月比、プラス9人。火災救急、平成29年6月。火災2件。平成29年1月からの累計12件。救急179件。平成29年1月からの累計1180件。休祝日夜間診療所、地下診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291番地。今日説明。内科小児科、日曜祝日午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話。971-0177、地下、日曜祝日午前9時から11時45分、夜間なし、問い合わせ、電話 973-4114、今日終わり。暮らしの交換コーナー、申し込み問い合わせは、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、不要品等の情報を希望者にご紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。自転車用リアチャイルドシート、2段ベッド、等椅子、食器棚、食卓テーブル、小動物用ゲージ、エレクトーン、プラレールセット、おもちゃ、レッグスライダー、子供用歩行器、毛糸編み機、駒川中学校制服、男子、コミック本、ベルサイユのバラ等。譲ってください。ノートパソコン、ゴルフネット、原動機付き自転車、折りたたみの卓球台、フレンド幼稚園制服、帽子、体操着。交換の品物は7月19日現在ですので、内容に変更がある場合があります。譲りますコーナーへの問い合わせに関しては、毎月7日、同日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。無料相談。
小説名、相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月18日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、8月7日月曜から、問い合わせ、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、法律相談、9月7日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、8月7日月曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、女性のための法律相談、9月21日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、8月7日月曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、女性相談、8月24日木曜、9月14日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月7日月曜から、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、行政相談、8月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、人権相談、8月18日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、不動産相談、8月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、市民活動、人権推進担当、電話 989-2111、税務相談、8月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課、市民税担当、心配事相談、8月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。8月9日水曜、9月6日水曜、午前9時から正午、面談、総合福祉センター駒の里、電話相談、電話 985-2116、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、9月14日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、8月31日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、を相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。内職相談。内職に関する求職。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課。不要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階、相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。 第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など。期日、9月4日月曜、13日水曜、21日木曜、29日金曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。表、終わり。家庭児童相談、教育相談室は、28ページでお知らせしています。以上、相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、日本気球連盟に所属し、熱気球を通じてボランティア活動等を行っているインストラクターの佐藤さんを紹介します。熱気球に夢を乗せて。皆さんは熱気球に乗ったことがありますか？最後まで諦めない気持ちやチームワークの大切さなど学んだことがたくさんありました。私が熱気球を始めようと思ったのは今から約32年前。パイロット資格を取得し、バルーンクラブの仲間と協力しながら国内外の競技会に挑戦してきました。失敗に終わってしまいましたが、エベレスト越えに挑戦したこともありました。現在は自分が楽しむだけでなく、熱気球の魅力を皆さんに伝える活動もしています。仕事の関係で栃木県に住んでいたこともあり、高根沢町では自閉症のお子さんがいるご家族を熱気球体験に招待する熱気球ふれあい in 高根沢を開催。今では大人気のイベントとなり、今年で14年目を迎えました。他にも小学校に招待していただき、子どもたちにミニ気球の作り方を教える熱気球教室を開催しています。熱気球は一人では立ち上げることができません。仲間と協力し意見を出し合い、考えながら行うことで熱気球を立ち上げることができます。子どもたちにも熱気球教室を通じて、夢を持つ大切さや、みんなで協力して最後までやり遂げる力を身につけてもらいたいと思っています。イベント開催後には、たくさんのお礼の手紙や温かいお言葉をいただき、私の活動の励みになっています。活動の基本は安全なくして楽しさなし。今後も気球仲間と協力しながら、楽しく元気に活動し、熱気球を通じた社会貢献活動を行っていきたいと思っています。写真説明2枚あります。佐藤和夫さん、高萩の笑顔の写真です。後ろの壁には水色、赤、黄色などカラフルな小さな気球が飾られています。子どもたちに熱気球の話をしている様子。子どもたちがミニ気球の周りに集まって佐藤さんの話を聞いています。写真終わり。皆さんに聞きました。熱中していることは？写真説明。山中律子さん、おなかげ。笑顔で、読書と書いたプレートを持っています。手島房江さん、高萩。笑顔で、来年卒寿。100人一首、いつまでできるかな？と書いたプレートを持っています。写真終わり。編集室、本誌16ページのブルーベリーの取材に出かけました。木になってる、農園に訪れての第一の感想です。今までスーパーマーケットで売っているブルーベリーしか見たことがなかったため驚きました。そして甘い。積み立てを食べた際の第二の感想です。酸っぱいイメージがあったので、 これまた驚きでした。今回は取材で出かけましたが、プライベートでも行きたくなりました。今回は広報担当になって2回目の取材でしたが、実際に自分の目で見て触れることがこんなに新鮮で楽しいことだと改めて認識しました。皆さんも休みの日に出かけてみてはいかがでしょうか。きっと新しい発見ができますよ。松延。広報日高、ナンバー607。平成29年8月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市大和田南平沢。1020番地。広報日高は2万1200部作成し、一部あたりの印刷単価は約29円です。以上で、広報日高、平成29年8月号を終わります。音訳は、日高木星の会、五十嵐春代、愛知文子、金子よし子、村田悦子でした。